本日の聖書の箇所は、出エジプト記、34章の、1から9節です。出エジプト記の34章です。旧約聖書を、開きいただきたいと161ページの下の段になります。出エジプト記、34章、1から9節です。はじめに司会者がお読みいたします。それではお読みいたします。主はモーセに言われた。前のものと同じような2枚の石の板を切り取れ。私はその石の板の上にあなたが砕いたこの前の石の板にあったあの言葉を書き記す。朝までに準備をし、朝シナイ山に登って、その山の頂で私の前に立て。誰もあなたと一緒に登ってはならない。また誰も山のどこにも人影があってはならない。また羊でも牛でもその山のふもとで草を食べていてはならない。そこでモーセは前のものと同じような2枚の石の板を切り取り、翌朝早く主が命じられた通りにシナイ山に登った。彼は手に2枚の石の板を持っていた。主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名を宣言された。主は彼の前を通り過ぎるときこう宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許す。しかし罰すべきものを必ず罰して、地の咎を子に、さらにこの子に三代四代に報いるものである。モーセは急いで地にひざまずきひれ伏した。彼は言った。ああ主よ、もし私が御心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちのただ中にいて進んでくださいますように。確かにこの民はうなじを固くする民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自分の所有としてくださいますように。ここまでです。それでは、神の臨在と神の臨在とモーセの取りなしと題しまして、中城教授兄弟から説明していただきます。
おはようございます。
おはようございます。
10月の第2手術です。先週はいろいろなことがありました。サッカーがサウジアラビアに勝ちました。驚いたことに、ノーベル平和賞ですか、日本がいただいて、日本原水枠被爆者団体というと、ところでいただきます。これは不思議なことですね、本当に。そういう意味では、そして大谷君のいるドジャースが勝ちました。でも俺はなんですけど、ダルビッシュも応援してるんで、ちょっと複雑な気持ちです。そして、私の仕事もですね、結構忙しく、本当に先週は落ち着かない1週間でした。そしてこの晩秋のような季節にいきなりなって、温度変化の激しさにですね、体がついていかないのは現状です。皆様は体調を崩さないように、本当に大事にしてほしいとお願いいたします。さて今日は 今日の聖書箇所は出エジプト記34章1節から9節を中心に、神の臨在とモーセの取りなしと題してお話しさせていただきます。イスラエルの民は神との約束を破って罪を犯したんですね。神は民と一緒に登らないと言ったとき、モーセは大きなショックを受けたんです。そのモーセは神の臨在と契約の再更新を家財更新を願いました。神はモーセの取りなしに応えてくださったんですけれども、そこで神はご自身の性質を明確にされて、罪を裁かれるお方であるが、罪人に対する咎とその人罪を許す神の愛と、その愛の実現を実行される神であることを示されました。この時神はどのようにされたのか、神に選ばれた民であるけれど、うなじの固い民はどうしたのか、このイスラエルの民を通して私たちクリスチャンは神から何を問いかけられているのかを、今日の御言葉をの御言葉を聖書に聞きながら学びたいと思います。一言お祈りいたします。すべての作り主である主が御言葉を備えてくださいました。今日も主が必要としている御言葉を導いてくださることをお願いいたします。すべてを委ねして、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アメン。イスラエルの民は神に罪を犯したことから、モーセが民のために必死に取りなしました。それは神が導こうとしている約束の地、父と蜜の流れる地にあなた方を行かせる、しかし私はあなた方のただ中にあっては登らない、あなた方はうなじを固くする民なのでと、神はもうイスラエルの民のただ中にいて一緒に登らないと仰せになったのです。民は神がイスラエルの民の真ん中にいつも臨在し、神と共に歩むことはとても心強かったはずです。そのことでモーセは神が民の宿営の真ん中にいつもおられないことになるとは、モーセにとっては耐えられないほどのショックであったのです。それでモーセは神の臨在を懇願し、懸命に祈り、神と共に進む神の臨在を願って、神に約束を迫ったのです。モーセは必死でした。その願いはあくまでも神の臨在でありましたから、そのためにモーセは神にまずイスラエルが神の民であることを話したのです。33章13節に、今もしも私が御心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください、そうすれば私があなたを知ることができ、御心にかなうようになれます。この国民があなたの民であることを心に留めてくださいと、モーセは必死に神と顔と顔を合わせて願ったのです。そのモーセの必死の取りなしによって 神との契約が回復されました。モーセが必死の取りなしで祈り求めたことは、神の臨在と神の憐れみによって神との関係の回復であったのです。それが31章17節で、神は、主はモーセに言われた、あなたの言ったこのことも私はしよう、あなたは私の心にかない、あなたを名指して選び出したのだからと、神はついにモーセの言う通り再び民の中に置ける臨在を約束されたのです。モーセの必死の取りなしでありました。ここで言われる神の臨在は、出エジプト記全体を通して強調されたことであります。そしてこの聖なる山を離れた後でも、神はイスラエルの民の真ん中にいて、約束の地に民を導いたのです。神は見姿を直接人に見せることをせずに、神の栄光の後ろ姿を見せることをモーセに約束して、再び山に登るようにと命じられました。モーセの最大の願いは、神が民の中に臨在されることでありましたから、イスラエルの民の罪によって一旦破られてしまった契約を回復して更新されることであったのです。それには砕いてしまったあの石の板を神によって書き直していただくことでありました。そこで神はモーセに2枚の石の板を準備するようにと仰せられたのです。この34章でイスラエルの民は新しい2枚の石の板を神から授けられて、神による神の御名の宣言、いや契約の締結、そして契約から生じる要求項目が示されました。それは強烈な宣告でありましたが、神と親しい交わりをモーセに目に見える形で行われたことを語っております。一節から四節を見ますと、主はモーセに言われた、前のものと同じような二枚の石の板を切り取れ、私はその板の上にあなたが砕いたこの前の石の板にあったあの言葉を書き記す。朝までに準備をし、朝シナイ山に登ってその山の頂で私の前に立て、誰でもあなたと一緒に登ってはならない、また誰も山のどこにも人影があってはならない、また羊でも牛でもその山のふもとで草を食べてはならない。そこでモーセは前のものと同じような二枚の石の板を切り取り、早朝早く主が命じられた通りにシナイ山に登った。彼は手に二枚の 石の板を持っていたと記されています。それはモーセ自身が二枚の石の板を切り取るように命じられて、朝シナイ山に登っていき、山の頂で神の前に立ったのです。そして聖なるシナイ山は聖別されなければ ならないことであるため、モーセ以外の誰も山のどこにも姿を見せてはならないし、家畜もその山のふもとに近づいてはならなかったのです。ですから、モーセが神に命じられて2枚の石の板を切り取り、翌朝それを手に持ってシナイ山に登っていきました。イスラエルの民は山への道でモーセが神の山に一人で登っていくのを恐れながら見送りました。モーセは聖なるシナイ山の頂に立った時、神により神の御名が宣言され、主の栄光の通り過ぎを見ました。5節から9節、主は雲の中にやって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名を宣言された。主は彼の前を通り過ぎるとき、こう宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許す。しかし罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらにこの子に三代四代に報いるものである。モーセは急いで地にひざまずきひれ伏した。彼は言った、ああ主よ、もし私が御心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちのただ中にいて進んでくださいますように。確かにこの民はうなじを固くする民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自分の所有としてくださいますように、とモーセは祈りました。この五節で主の名が宣言されたというのは、神のありようなすことのすべてが表され、その名は神の救いの御業をなさるという宣言を意味することであったのです。ですから神がモーセに対して宣言されたとは、神によりモーセと民に表されて啓示をされたことであるのです。神はモーセと深く交わるときには、いつもこのシナイ山に彼は導かれました。それは日々の生活上の騒音から離れ、静寂で新鮮な空気と、そして自然の脅威の中で、神がモーセに深く神の臨在を感じさせ、モーセの心深くに神の言葉を味わわせ、それを静まって書き記させることで、心に刻むことであったのです。第一列王の19章でこのような経験をしたエリアのことが記されています。悪女イザベルに命を狙われて逃れてきたエリアが到達したのは、やはりこのホブレの山でありました。そこで彼は自然の脅威の中に働かれる神の御手を見せられて、神の声を聞き、エリアの魂は再び奮い立たされた場所です。そもそもこの山は神の臨在を経験する場で、神の言葉を深く味わって主にふさわしく 魂を再構築するところでありました。この山はモーセやエリアが神の言葉を深く味わい、再び奮い立ち上がる聖なる場所であったのです。ですから私たちが特別な祈りが必要な時、神の臨在を感じるためには、人の交わりがなされる特別な場所で心を静め、日々のいろいろな生活上の騒音から離れ、深く祈れる神の臨在するところに登って、神の前に立つのです。その時は神が作られた聖霊に満たされた自然の中へ出ていくことであるかもしれません。それは神がモーセやエリアに対して同じようになさったように、自然の脅威の中で静まって私たちの魂に語りかけられるからであるのです。そういう意味で山の中や海辺で持たれる教会のキャンプや収容会に参加することは、神とより深く交わるために非常に有意義な時でありますから、私たちはなるべくそれらの機会を用いるべきです。そのような時こそ素直に本来の自分を見つけ、そこに神が働いてくださって、特別に私たちの心深く語りかけてくださるのです。内住の主イエスが語りかけてくださいます。モーセがシナイ山に立った時、神はモーセに対して主の名を宣言されました。それは神ご自身に関する特別な啓示をモーセに与えるために、その雲の中におられる神が降りてこられたのです。その様子が33章21節に、見よ、私の傍らに一つの場所がある、あなたは岩の上に立てと命じられたように、特別な岩の上に立ったのです。さらに主はモーセと共にそこに立たれたのです。そして神の栄光がモーセの前を通り過ぎるとき、主の名によって6節ならず、主は彼の前を通り過ぎるとき、こう宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許す、しかし罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらに子と子に三代四代に報いるものであると神のご性質を宣言されたのです。ここの主は彼の前を通り過ぎるとは、33章19節に主が私のあらゆる良きものをあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言すると言われた、この対応で神ご自身をこのように宣言されたのです。神そのものを表すことであったのです。この神のご性質の宣言において、神はご自身のことを憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅い神であることが強調され、そして 咎と背きと罪を許すものであることが付け加えられているのです。この咎と背きと罪を許すとは、神の十の戒めの中の第2回にあたる私のほかに他の神々があってはならない、自分のために偶像を作ってはならない、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならないといった戒めを犯した者は当然処罰されるものであるが、許し恵みの神の恵みと憐れみによって契約を更新するにあたってはこのことが許される宣言であったのです。それがここの6節7節に記された神の属性、母性質が示されたことであるのです。神はこのことを明確に7つに分けて神は宣言されました。第一は、神は憐れみ深くなさる手深い神、怒るのに遅い神、恵みと誠に富む神、恵みを先代まで保つ神、咎と背きと罪を許す神、罰すべきものは必ず罰する神、罪と父と咎を子に、この子に報いる神と、神の御性質が明確に示されたのです。ですから罪を裁かれる神の義と、その罪人に対する神の愛と、またその愛の実現を可能にする神の恵みが見事に描かれていることは、罪を犯してしまったイスラエルの民のために懸命に取りなしをしているモーセにとって、この神の名による宣言は大いなる励ましでありました。この宣言によって勇気を得たモーセは、通り過ぎた神の栄光の余韻の中で地にひざまずき、拝んだままで取りなし続けたのです。そしてモーセは心を込めて9節、彼は言った、ああ主よ、もし私が御心にかなっているのでしたら、どうか主が私たちのただ中にいて進んでくださいますようにと願いながら、罪を犯した民ではあるが、モーセはさらに、確かにこの民は同じを固くする民ですが、どうか私たちの咎と罪を許し、私たちをご自分の所有としてくださいますようにと取りなし祈ったのです。ここで神がイスラエルの民のことを同じを固くする民と言われた言葉は、すでにここで4度も使われているのは、イスラエルの民が優れた民であることではなくて、神の憐れみとモーセの必死の取りなしによって救われたのです。だからイスラエルの民は同じを固くする民であることを彼らは絶対に忘れてはならなかったのです。ですが、この後のイスラエルの歴史を見ればわかります。いつの間にか先民意識に支配されるようになってしまい、神を第一から自分たち中心に変えてしまったのです。このことは私たちクリスチャンにも言えます。本当に主に聞き従うことを忘れてはならないのです。神の憐れみとモーセの懸命な祈りで、神によって今ここで私は契約を結ぼう、私はあなたの民が皆いるところで 主よ、どこにおいてもまたどの国においてもかつてなされたことがない苦しいことを行う。あなたがそのただ中にいるこの民は皆主の技を見る。私があなたと共に行うことは恐るべきことである。と実節に、イスラエルの民は許されて契約の最高神へと導かれたのです。このことは神の民、つまり私たちも含まれて神の義と慈愛に満ちた神の憐れみによる罪の救いであったことが示されたことです。ですから私たちは日々神の栄光を期し、神に聞き従うことを忘れてはならないのです。お祈りいたします。イスラエルの民は罪を犯し、神がもううなじろを固くするイスラエルの民と一緒に登らないと言われました。モーセは大きなショックでした。それでも神の臨在を懇願し、神と共に進む恵みを願いました。神はもう一度ご自身を憐れみ深く、情け深い神、起こるに遅いと神のご性質を明確に示して、そしてトガと背きと罪を許すと宣言されました。イスラエルの民はうなじを固くする民であるけれど、そのモーセの賢明な取りなしで罪許され、契約の最高神へ導かれました。モーセの祈りは私たちの救い主イエス・キリストの予表であったのです。取りなしの祈りによる本当に救いでありました。このことは私たちも含まれた神の民が神の義と慈愛に満ち、神の憐れみによっての罪の救いであったことを示されたことでした。本当に心から感謝いたします。神の栄光を期し、神に聞き従い、主の臨在によって私たちは日々主にふさわしく歩むように導いてくださっている。すべての救い主、主イエスキリストの尊い皆によってお祈りいたします。
アーメン。